ピックアップ。シンガポール派遣報告。国際交流体験ツアー。区では、人類が抱える課題を主体的に考え、積極的に行動できる人材の育成のため、区内の青少年を海外へ派遣しています。今回は、多文化共生や環境保護、イノベーション創出などの分野で、先進的な政策に取り組むシンガポールに派遣し、令和6年12月9日から14日の6日間、現地の事情調査を行いました。公募で選ばれた区内在住者12名が、現地施設の訪問や人々との交流を通じて学んだシンガポールの実情を皆さんにご紹介します。現地での活動内容や、学んだことをまとめた報告書を作成しています。報告書は3月下旬から区のホームページまたは問い合わせ先の窓口で閲覧できます。無償配布もあり、数に限りあり、派遣団参加者、写真が掲載されています。写真上段左から、片桐俊さん、吉川玲さん、寺沢聡馬さん、土屋翔平さん、渡辺裕太さん、橋本武さん、小川凛太郎さん、上杉俊也さん、写真下段左から、蔡文義さん、山本舞さん、斉藤里奈さん、碇谷瑞希さん、訪れた場所、シンガポールをよく知るため、様々な場所を訪問し、自然や歴史、多文化性などを実感しました。他にも、マーライオン公園、プラナカン博物館、シンガポール植物園、マリーナバラージなども訪問しています。シンガポール国立博物館、1887年に建てられた国内最古の博物館で、700年以上にわたるシンガポールの発展の歴史を、様々な展示品とともに紹介しています。植民地以前のシンガポールの資料を確認でき、世界史の知られざる一コマを目の当たりにしました。シティギャラリー。建国から現在に至るまでの都市計画と発展の様子を展示しています。摩天楼とも言うべき高層ビル群が林立する様子が伺え、国土は東京23区ほどの広さですが、土地だけでなく、空間までも有効活用していることが見て取れました。チャンギ国際空港。シンガポールの玄関口で、世界有数のハブ空港としても知られており、特筆すべきは、手続きの簡素さと便利さです。パスポートを端末にかざすだけで通過でき、かかった時間は、十数秒ほどでした。チャイナタウン、アラブストリート、リトルインディア。中心部にある民族コミュニティ。イギリス統治時代に民族ごとに居住地を定めていた名残で定着しています。高層ビルが立ち並ぶシンガポールのイメージとは異なり、特徴のある低層家屋や店が立ち並び、エリアごとに別の国に来たような錯覚がありました。チャイナタウン、アラブストリート、リトルインディアの写真が掲載されています。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ。シンガポールを代表する高級リゾート施設のマリーナ・ベイ・サンズのすぐ横にある大きな庭園。南国の植物もあれば、中国式の庭園もあり、多文化を感じられました。写真はスーパーツリーグローブと呼ばれる人工木で、ひときわ目を引く存在でした。スーパーツリーグローブの写真が掲載されています。山本舞さん、写真が掲載されています。チャイナタウン、アラブストリート、リトルインディアは、それぞれ伝統的な食べ物が販売され、宗教施設も並んでいました。現地に訪れて、異なる文化を大切にしている国であると改めて感じました。小川凛太郎さん、写真が掲載されています。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイは壮大で、 世界最大級の温室やテーマパークのような現代的な設計が印象に残りました。対して、世界遺産のシンガポール植物園は伝統的な趣があり、それぞれ異なる魅力がありました。シンガポール植物園の写真が掲載されています。現地事業所訪問。シンガポールの3つの日系企業などを訪問し、シンガポールにおけるビジネスの状況や仕事への取り組み方などについてお話を伺いました。アジア太陽州住友商事会社。日本から駐在している方や、東南アジア出身で日本に留学、勤務経験のある方との懇談を行いました。話の中で共通していたのは、今いる環境に安住せず、積極的に新たな挑戦をされてきたということです。文化の異なる人々と働く際の心がけなどもお聞きし、新しい環境に身を置くことで得られるものの大きさを感じました。ジェトロシンガポール事務所。シンガポールのビジネスについて講義していただきました。シンガポール国内では非常にデジタル化が進んでいますが、その背景として、都市国家であるため、縦割り行政を排除しやすいことや、スタートアップ支援によって、新興テック企業が現れやすい環境が挙げられるそうです。建国に至るまでの歴史的な事情もあり、政府への国民の信頼が厚く、政府が新たな取り組みを進めやすい土壌があると学びました。三井化学シンガポール R&D センター。会社の遠隔や、どのように製品開発をしているのか、そして、シンガポールで働くことの所感などをお話しいただきました。化学の知識が必要になるかと身構えていたものの、噛み砕いて説明していただいたので、化学系の専攻でなくともよくわかりました。社員の方から、現地での勤務に至った経緯をお聞きする中で伺った、チャンスはあるようで少ない、という言葉は、とても印象に残っています。吉川玲さん、写真が掲載されています。企業視点でシンガポールについて学びました。特に驚いたのは、教育水準の高さや労働力不足など、シンガポールと日本は多くの点で類似している一方で、規制は比較的緩いため、日本企業がシンガポールで実証実験を行い、その成果を日本に導入しているということです。お菓子の写真が掲載されています。ココナッツミルクやパンダンが原料のラピースサグ。もち米や緑豆が原料のアンククエ。シンガポール国立大学の学生と交流。学生数が4万人を超えるというシンガポール国立大学。NUS の日本研究会の学生4名と市内の会議室で交流を図りました。アニメなどの日本文化や訪れたことのある日本の地域、NUS の学生たちが目指すキャリアなどを英語と日本語を交えて話し合いました。学生たちの年齢は日本の大学生よりも少し上ですが、これは兵役の義務などがあるためだということです。また、社会経験を経てから大学入学という道を選ぶ人も少なくないと聞き、日本との違いを感じました。上杉俊也さん、写真が掲載されています。NUS の学生たちが話す日本語は、日本での日常生活を問題なくこなせるほどに上手で、言語習得への自分自身の意欲が高まる良い機会でした。また、学生たちからは、言語を含めた学びへの好奇心を感じ、探求を深め、そして続けていきたいとの思いを新たにしました。